1. 消費生活相談。消費生活に関する様々な相談を専門の相談員がお受けしています。2分30秒。相談できるトラブルは5つ。悪質商法の被害に遭った。ある製品を使って怪我をしてしまった。商品の品質やサービスに疑問がある。契約にあたり不安や疑問がある。はがきや封書で身に覚えのない請求を受けた。相談をするとどんなことができるの？消費生活センターの窓口で相談を受けるのは、消費者問題について専門の知識を持った消費生活相談員です。トラブルに遭った本人からの聞き取りなどにより、問題点を整理し、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。自主交渉が難しいと判断される場合は、相談員が事業者との間に入って交渉のお手伝い、斡旋を行います。相談内容によっては、専門の相談機関をご案内します。受け付けた相談は、消費者被害の未然防止や拡大防止のデータとして活用します。消費生活センターは市役所の機関です。相談は無料です。市内にお住まいの方、在勤・在学の方はどなたでもご利用できます。個人情報は守られます。匿名での相談も可能です。消費者のための相談窓口です。事業者の方の相談はお受けできません。相談の受付、相談受付時間、平日午前10時から午後4時まで、午前10時から正午までと午後1時から4時まで。相談専用電話、042-495-6212。今後の講座のお知らせです。ぜひご参加ください。1分30秒。11月20日水曜日、知って得する年金講座。意外と知らない遺族年金の仕組み。満員御礼。11月22日金曜日、貨幣博物館と東京証券取引所見学バスツアー。おかげさまで定員いっぱいとなりました。12月3日火曜日、年末年始すっきり。お正月に向けてキッチンをピッカピカに。12月11日水曜日、就活講座5。相続が相続、争うにならないために、相続法の改正を受けて。2020年。1月22日水曜日、就活講座6、知って安心、遺言書の書き方、仮案。1月29日水曜日、どうする？日本の水道。映画上映と内田聖子さんトーク。詳細は司法をご覧ください。ここまでは室井恵子でした。
3. 公的年金制度をきちんと知り、自分たちの老後に備えましょう。10分。3-1. 公的年金制度とは、現在の年金制度は1961年誕生しました。高度経済成長期の最中で、日本の社会が大きく変わりつつあった時代です。都市化や核家族化が進み、それまでの日本では当たり前だった家族や親族で暮らしを支え合う仕組み、私的扶養が難しくなり、社会全体で公平に支え合う仕組み、社会的扶養が必要になったのです。老後への経済的な備えだけが年金の目的であれば、働いて得た収入からコツコツとお金を貯めておけばよいのではないかと思われるかもしれませんが、一家の大黒柱が 病気や怪我で障害を負って働けなくなったり、亡くなったりすることもあるかもしれません。こうした想定外のリスクにも対応できるのも、公的年金の大きな特色です。生じるリスクに応じて、公的年金は3つの種類に分けられます。公的年金の種類、基礎年金。一つ目、老齢基礎年金。65歳から終身給付を受けることができる。普通、年金といえば、この老齢年金を指す。二つ目、障害基礎年金。加入中、病気や怪我などで一定の障害を負った場合に給付される。また、20歳前の障害にも対応している。三つ目、遺族基礎年金。年金受給者や被保険者が亡くなったとき、配偶者か原則18歳以下の子が給付を受けられる。公的年金に適切に加入していれば、老齢年金のみならず、障害年金や遺族年金の保障を受けることができます。いざという時の自分の暮らしを守るためにも、公的年金はとても重要な制度です。厚生労働省、一緒に検証、公的年金より。3-2、公的年金の仕組み。日本の公的年金は国民皆年金です。原則20歳以上60歳未満で日本に住んでいる人は全員が国民年金に加入します。国民年金には種別が設けられており、会社員や公務員は第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者、2号、3号に該当しない自営業者が第1号被保険者になります。保険料については、第1号被保険者は毎月定額の国民年金保険料を自分で納付。第2号被保険者は給与、賞与に規定の保険料率を乗じた額が天引きされます。負担は勤務先と折半です。第3号被保険者は保険料の個人負担がありません。老後の年金を受け取るためには、受給資格期間を満たすことが必要です。2015年8月に、加入期間が25年から10年に短縮され、これにより64万人もの人が無年金から救済されたと言われています。国民年金からは、保険料の納付期間等に応じて、老齢基礎年金が支給されます。年金額は20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合で年額約78万円です。厚生年金からは加入期間と給与・賞与の平均額に比例した老齢厚生年金が支給されます。平均的な収入、賞与込みの月額換算 42.8 万円で40年間加入した場合、年額約110万円です。年金ネット、日本年金機構ホームページでは、自分の年金見込み額を確認・試算できます。50歳以上になると、年金定期便に詳細な見込み額が記載されます。公的年金の仕組み、図があります。公的年金は、基礎年金1階部分と、上乗せ年金2階部分で構成されています。1階部分の基礎年金は国民年金です。2階部分の上乗せ年金は厚生年金です。被保険者区分のうち第1号被保険者自営業学生等と第3号被保険者会社員公務員等に扶養されている配偶者は国民年金、基礎年金です。第2号被保険者、会社員、公務員等は、国民年金、基礎年金、プラス、厚生年金、上乗せ年金となります。図、終わり。
3-3、年金額を増やすには、老齢年金の支給開始年齢は65歳ですが、受給開始時期を遅らせることによって 年金額を増やすことができ、繰り下げと言います。66歳以降に請求を行うことができ、1ヶ月繰り下げるごとに年金額が 0.7% 増額されます。最長5年間繰り下げられ、最大で 42% 増額することができます。老齢基礎年金を最大5年間繰り下げた場合、およそ82歳頃で受給総額が本来の額を上回ることになります。図があります。受給開始時期によって増減する年金額。金額は厚生労働省のモデル世帯、夫婦2人分のうち夫の年金額を対象に計算。本来の受給開始年齢が65歳の人の場合、2019年度。説明。四角が横に3つ並んでいます。真ん中の大きな四角から左右の四角に向けて矢印が出ています。65歳開始、月156,496円。受給額 100%。老齢基礎年金78万円足す、厚生老齢年金11万円割る12ヶ月は、1ヶ月約15万6千円。繰り下げた場合、1ヶ月ごとに 0.7% 増額、70歳開始、月22万2224円、受給率 142%。繰り上げた場合、1ヶ月ごとに 0.5% 減額、60歳開始、月109,547円、受給率 70%。図終わり。公的年金の他にも、老後の生活を支えるための上乗せ年金が存在します。第1号被保険者が加入できる国民年金基金や、個人型確定拠出年金、イデコ、勤め先によっては確定給付企業年金などの企業年金、あるいは、それらがない会社勤め会社員や公務員または専業主婦が任意で加入できる個人型確定拠出年金イデコといったものです。いずれも税制優遇などの措置が取られ、老後に向けた自助努力として積極的に活用したい年金制度です。公的年金は未納のままではもしもの際に困るのは自分自身です。とはいえ、収入の減少や失業などにより、一時的に保険料を納付できない状況の時は、国民年金の保険料は免除制度があり、全額や一部が免除になります。免除の内容に応じて受け取れる年金額は少なくなりますが、申請が承諾されれば、その間も年金の受給資格期間としてカウントされ、いざという時には、障害年金や遺族年金の保障を受けることもできます。また、50歳未満の人で、前年所得が一定額以下の場合や、学生の場合には、納付猶予を適用することもできます。免除と同様に、年金の受給資格期間としてカウントされます。統計によると、清瀬市でも90歳以上の高齢者が約1000人となり、待ったなしの人生100年時代が到来しています。平成29年6月。長くなった老後を支えるのに欠かせない公的年金の仕組みを知り、人生をより豊かにするために、心と知識、お金の準備が大切です。本、自動通話録音機の無償貸し出しをしています。1分30秒。電話による特殊詐欺、オレオレ詐欺や還付金詐欺などや、消費者被害を未然に防止するため、自動通話録音機の無償貸し出しをしています。対象、市内に住所を有する65歳以上の方が居住する世帯。申し込み、平日の午前9時から午後5時までの間に、防災防犯課、防犯係、または消費生活センターへ。自動通話録音機のイラストがあります。清瀬市防災防犯課 防犯係 042-497-1848 清瀬市消費生活センター 042-495-6211 なお、健康保険証や運転免許証など身分証明書が必要です。お越しになる前には電話で在庫をご確認ください。ここまでは植木晴美と高橋康子でした。
お、消費生活相談の現場から。2分。注文した覚えのない荷物が届いたら放置していいの？事例。高齢の母宛てに荷物が届いた。母に聞くと自分は注文しておらず、全く身に覚えがないという。一方的に送りつけられた荷物なので、1ヶ月ほど放置していたところ、送付主の事業者から督促状が届いた。督促状には、このまま支払わないと債権回収を弁護士に依頼すると書かれている。注文していないのに支払わないとならないのか。アドバイス。人は年齢とともに記憶力が低下する傾向にありますが、このような物忘れとは別に、注文した覚えがない、商品を見ても思い出せないということであれば、認知症の可能性もあります。事実確認のため、センターから事業者へ問い合わせたところ、当該商品はテレビショッピングで販売しており、テレビを見た本人から電話注文を受けたことが判明しました。高齢者が注文した覚えがないと主張しても、送りつけ商法だと決めつけず、念のため中身を確認し、必要であれば送付の経緯を事業者に問い合わせましょう。一方で、事業者からの督促状をそのまま放置すると、法的措置が取られることもあります。今回はセンターから解約申し出を行い、返品に応じてもらえました。しかし、一般的には通信販売では商品に問題がない限り、消費者からの一方的な解約は認められず、事業者の決めた返品のルールに従うことになります。不明点があれば、消費生活センターにご相談してください。6、清瀬市消費生活センター2分郵便番号 204-0021 東京都清瀬市元町 1-4-17 地図があります。清瀬市消費生活センターは清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目の信号の先右側です。地図終わり。電話 042-495-6211 ファックス 042-495-6221 開館時間月曜日から土曜日午前9時から午後10時消費生活センターには使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。消費生活相談相談専用電話 042-495-6212 相談時間月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、午前10時から午後4時、正午から午後1時を除く。目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。編集・発行清瀬市消費生活センター、清瀬市消費生活センター運営委員会。問い合わせ清瀬市消費生活センター、電話 042-495-6211。 ここまでは野口民でした。以上、知恵の輪第88号でした。 音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。